10月も半ばに入ってまいりました。きっと
各地のファミコン明治への道括弧話題、
2-3
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の商人各地でございます。
はい、この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、10月半ばに入ってまいりましてですね。
そうですね、
10月の15日、私、誕生日でございまして。
おうおう、そうだそうだ。
で、ファミコンのチャレンジャーと同じ誕生日っていうかね、
自分の誕生日のゲームって調べてないや、なんだろう。
そうそう、なんかね、それ調べるとなかなか何があんのかなと思ってみたら、お、チャレンジャーがあんじゃん、みたいな。
すごいじゃないですか。
だから、チャレンジャーと兄弟なんですよ、私は。
いやー、すごい。なんかよく出てきますよね。でもドラクエ5が発売されてから32年ですとか、なんかそういうのはよく流れてくるんですけど、自分の誕生日とかって考えたことなかったですね。
そうそう、だからね、何が出てたかをちょっとこう見ておくと、
どうしよう、めちゃくちゃクソゲーとかだったの。
まあそれはそれで、なんというかネタとしてね、
美味しいかね、美味しいかね。
ただ下手をするとそのソフトを毎年みんながくれるっていう可能性がある。
なるほど。
あれ、これ誕生日これですよね、みたいな。私もそんなチャレンジャーたくさんもらっても困るんですけど、一個あれば遊べるんでね。まあなので、まあまあ10月で早いもんでも、今年もね、10、11、12と3ヶ月を切っておりますので、
はい、偉いこっちゃすよ、もう、
ねえ。なので、まあただ今年はまだまだここから、10月末にはロマサガ2の 3D リメイクが、ね、スイッチで出ますし。
いや、売り場すごいですよ、今。
あ、マジで？
ゲーム売り場、ロマサガ2とドラクエ3と幻想水溝でが並ぶんですよ。
いつだよっていう。令和やぞ、今っていう。
令和っていう。
なのでね、まあ、たくさんの楽しみがありますのでね、残りの3ヶ月弱も元気に過ごしていきたいと思いますが、今回もですね、ゲストさんをお招きしておりますので、たくさんお話聞いてみたいと思います。
はい、
それでは行ってみましょうか。
本日はゲスト回です。
本編仮ー、
イエーイ。
それでは早速ゲストさんお招きしてみたいと思います。ゲストさん、いらっしゃーい。どうぞ
ー。はーい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。それではお名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめましての方ははじめまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。オブレツエアの、旅人、御堂恵西です。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでね、
よろしくお願いします。
前回に引き続きまして、はい、西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はね、ラグナロクオンラインの話とかで、私も懐かしいログイン戦争の話などを思い出しましたけれども、
はい、
なんかこう、初めてこう、クリアした、
はい、
RPG がなんか、ドラクエ2だというのをお聞きしました
ね。そうなんですよ。はい。
これは、自分一人ですか、
はい、ではなくて、父親と一緒に初めて、
なるほど、
父親がファミコン、結構、その当時はちょっとハマってた時があったので、なので、一緒に、RPG、ドラクエ2をやらせていただいて、
は
い、なかなかゾンビが倒せないとか、私がやってた時に助けてくれたりとか、してもらいましたね。はい。
いいですね。お父様と一緒に、ね、ドラクエクリアするなんて、なかなか夢があるね。
いいな、
ね、
はい。ですね。はい、懐かしいですね。はい。
なんかファンファンタジーは、まあ、14はね、やられててると思いますけども、
そうですね。
ねえねえ、
はい、
その前のシリーズのやつとかでは何かプレイされてたのってあります？
わー、初めてやったのが、プレイステーション版のファイナルファンタジー7のインターナショナルをやって、で、他だと8、9まではなんとかできてた、ファイナルファンタジーシリーズではやってた感じで、で、番外編としてはエアガイツを
有志
と一緒に、
はい、なるほど、
やらせていただいておりました。
FF FF7 といえばね、はい、あの、ハックスさんも大好きな作品ですけれども。
はい、はい、
はい。なんか、あの、エニさんは推しキャラいます ?FF7
の。ね、聞かなければ。
うん、
実は推しキャラは、実は、あの、敵のセフィロスさんが好き
です。セフィロスいいですね。
っていうのも、ちょっと、うん、あの、変わった感じで好きになった、なってしまいまして、うん、あの、エアガイズでも、セフィロスさんを、うん、まあ、あの、キャラクターで、あの、ミニゲームじゃないですけれども、うん、選べたんですけれども、それの、うん、スイカ割りとかで、
うん、
あの、スイカを割ってる姿を見て、あの、本編と全然違うっていうギャップで。
あ、なるほどね。
で、あの、戦うと、なんか、あの、海外並みにすごい、ひゃはーって感じで、すごい、喜んでる姿を見て、なんか、ポカーンとしつつも、なんか好きってなって、っていう面白い感じで、好きになりつつも、今は、その、今は今で、ちゃんとストーリー的になんか、うん、あの、本当にいろいろ、考えさせるような意味で、ちょっと好きなキャラではありますね。う
ん、
ああ
、なるほど、セフィロス ね。
今、セブンリメイクと、
あ、確かに。
今、ね、あの、
そうですね、リバースで。
かなり濃い、濃いセフィロス、セブンの濃いセフィロスに。
部分が、はい、なってるらしいですね。
いや、大丈夫。いや、私もやってて。いや、これ大丈夫なセフィロスかなって、なんか、
っていう、そう、
どっちも、わなわかしに来るかなっていう感じなんですけど。
ですね、
なるほどね、いいですね、セフィロスね、
はい、逆に白地さんは私は
いや私はあのヴィンセントが好きで、
ヴィンセント
ヴィンセントが好きや、死ぬほど聞かされてるからね、
いや本当にエアガイツもあのタンス時代のヴィンセントが
追
加されるっていうのを聞いて、
はい、ありましたね、
めっちゃ興味持って
ね、
なので今私14でもあの気候子ってあの銃を使うジョブをあの FF6 のエドガーと7のヴィンセントが好きだったのと、あと8もアワインが好きだったので、
あ、いいですね、
ずっと銃が好きだったんで今も気候子やってるっていう感じなんですけど、
なるほどね、
いいですね、でも後々なんかの7はあの関係作がいっぱい出てきてて、大丈夫ケロベロスだったりとか、
面白いですね、
あの CC だったりとか、
うんうんうん、
いやなんかだんだんキャラが変わってきちゃって、
はいはい、
ついていけなくなってくるところあれちょっと違うなっていうのがあったりするので、はい、なかなか押していくのが大変、
はい、
あ
そうですね、
ちなみに私は FF7 の推しはあの七木ですね、は
い、
レッドサーキ
ー、あ、いいですね、
七木かわいいな
っていう、かわいくてかっこいいですね、
そうそうそう、最初ねすごいかっこいい恐ろしげなキャラと思いきや、うんうん、故郷に行ったらね、じっちゃんみたいな。
そう。
そう、ナナキ。
かわいい。
もうね、あれは、たまらんですよ、ナナキ。
たまらんですね。
うん、パーティーにずっと入れてましたね。
うん、いいですね。
うん、いや、FF7。でも、インターナショナル版って、なんか、最初の無印をね、はい、もうやり尽くした人向けに、
はい、
なんとかウェポン。ルビーウェポンだっけな、
あ、ありますね。
なんかすげえ強いのが、ね、はい、出てましたよね。あれも撃破したりしたんですか、
なんとか頑張って、それはやった覚えがあります。はい。
そう、もう。
なので、ちょっとしたそういう関係のものを見るちゃうと、ちょっとうるっとしちゃう。
いや、本当に。
頑張ったなーっていう、懐かしい思い出だなーっていうものが、はい。
とんでもない強さのね、その、や
つを。そうです。はい。
もう、無印やり尽くしてレベルマックスにした人たちも楽しめるようなやつとして。
見たいですよね。
入れてましたけどね。
はい。
まあ、もともと、その FF で、1の頃から、1の頃からそういうラスボスより強いんじゃないか的な敵が、
はい、
いたんですよ、1の頃から。
はい、
1だと、デスマシーンっていう、あの、雑魚キャラなんだけど、その、
はい、
ラスボスより強いんじゃないかって言われている。だから、エンカウント率がめちゃくちゃ低くて、特定の場所にしか出ないから、まず会ったことがなくてみんな知らなかったんだけど、はい、実はそういうのがいるっていう話があって、 だ実は FF1 の頃からそういうなんとかウェポンみたいなやつは、
はい、
ギミックとしては用意されてて、
うん、
で、
はい、
5かな ?FF5 の時に、もう本当にラスボスより強い、オメガと神竜っていうのが実装されて、はい、そっからもうなんか定番になって、はい、ラスボスより強い隠しボスみたいなのがもう、
は
い、ってなって、ね、多分14でもいっぱいそういうのは出てくると思いますけど、
はい。
セブンの、ね、その、エメラルドとかルビーとかのウェポンたちは、そんなようなね、はい、感じなんだと思いますけども。
はい、ですね。うん、はい。
プレステだと、あとはどんなゲームが遊ばれてますか？
わあ、プレステだといろいろやりましたけれども、うんうん、覚えて思い入れあるのはちょっとムーンっていう。
ムーンね。はいはいはい、はい。
もう色味とかデザインが本当可愛かったりとか、うんうんうん、物語もちょっといろいろ考えさせられた作品で、うんうん、ちょっとクリアはできなかったんですけれども、うんうんうん、ヒントをくれる、うん、あの鳥の吉田さんが好きでした。ピーヨピーヨってやつ。
いや、なんかね、勇者が、その、正義というわけではないのかみたいなね、はい、考えさせられる話ですよね。
はい、
そうなんです
よ、うんうん、はい。ある意味、テーマが確かアンチヒーローだったような、はい、だったような物語だったので。
ね、結構、やっぱ人気があって、未だにこう、思い出に残る作品としてね、あげる方も多いですね。
はいうん、はい。なんか新しいそのチームで新作も出されたのかな、
うん
うん、出されて感じで、はい。そっちも気になるんですけどね。
うん、
なかなか。はい。
あとは、ね、ディスクステーションっていうのをね、こう、はい、ちょっと上げていただいたんですけれども。
はい。
これは、どんな、
ね。これはどちらかと。
うん。
はい。どちらかというと、本屋さんで売ってた雑誌、
うんうん
うん、コンパイル、当時はコンパイルさんが発行してた雑誌で、付録付き雑誌だったんですね。
うん
うんうん、はい。なので、なんだか、春号、夏号、秋号、冬号ってあったので、季節ごとに多分発行してらっしゃったと思うんですけれども、それの付録の中に、コンパイルさんの、代表のぷよぷよの中から謎ぷよだったり、
うんうん、
魔導シリーズの番外編みたいなのがちょっと入ってたりとか、あとはオリジナルゲームが入ってたも、入ってたりとかがあるものでしたね。当時、今としてはちょっと、だいたい500、特売の時は500円か1000円だったとか、ちょっと覚えてないんですけれども、
うんうんうん、
1000円とか、その普通の買えるレベルの、作品が入ってたので、今となってはすごいものを出したなって思いますね。はい。
なんか今ね、はい、ちょっとディスクステーション調べてみると、その、
はい、
まあ、MSX とか、
はい
まあ、PC 向けの、その、
はい、そうですね。
媒体で、
はい、
ゲームをディスクマガジンみたいな感じで。
そうです、そうです。はい。
っていうことですね。うん、うん。
はい。
結構いっぱい入ってますね、1個の中にね。
そうなんですよね。うん、1個の中に4つか5つぐらい入ってた覚えがありますね。
うん、
その中で個人的にはなんか緩い感じで、
うんうん、
猿山、ちょっと名前忘れちゃったんですけれども、うん、猿山の、お猿さんをいじるゲームみたいな、うん、なんか触るとそのお猿さんが反応して、うん、バナナを食べたりとかそんなようなゆるいゲームだったりとかペンギンが氷の上を滑って、
うん、
ただ滑って走ってジャンプして、うんうんうん、でゴールまでのタイムアタックを競うゲームの絵、ランランパンっていうゲームがあるんですけれども、
うん、
それもちょっと難しかったんですけども、ちょっとタイムアタックに燃えたりして、ハマったりしましたね、当時は。はい。
あ、猿山天国っていう、これかな？
あ、それですね、猿山天国、それですね。
なるほど。
はい、なんかたまにサングラス 被ってるサウルとかもいて、可愛いなって、うんうん、和んでた覚えがありますね。はい。
これ結構体験版とかも入ってたりしたみたいですね。なんか、
後に
発売されるやつも。
はい、そうですね。
なるほど。ルーンワースとかね、そういうのの体験版ですとか。
はい。
あと結構これは、これで貴重だと思うんですけど、その発売後にされなかったやつの体験版とかもあったみたいで、
はい。
ワルキューレの、
はい。
ワルキューレの冒険2っていう、まあ、ワルキューレの冒険ってファミコンで出てましたけど、それの、ワルキューレの冒険2のデモ、が入ってたっていう情報があるんですけど、これ発売、開発中止となって発売されてないって書いてあって。
あ、そうだったんですね。うん、
結構貴重ですね、そういう意味ではね。
結構そういった意味で多分デモ版みたいな感じで、うんうん、やっぱり入ってた部分もちょこちょこ、ね、はい、オリジナルで入ってた覚えはありますね。はい。
これは
すごいなって、ね、今思うとすごいゲーム、雑誌だなと思います。はい。
すごいね、コンパイルがこういうのをやっていたという。まあね、この当時、あの、はい、ちょっと私があんまりパソコンが、あの、この1980年代後半から、まあ、90年代にかけて、あんまり、その私がパソコンに触れてなかったんですけど、多分この当時にね、
はい、
パソコン、
はい、
ゲームされてた方は、このディスクステーションを、
ねね、
よくご存知だとは思うんですけども。
はいはい、たまたま私の場合は父がやっぱり趣味で、あの、パソコンをやってたので、父と一緒にパソコンを、はい、共有で使ってた、うんうん状況でやらせていただいてたって感じだったんで、
ね、
はい、たまたまな感じなんですけども、うんうんうん、はいですね。
そうね。
はい。
そしてあとはリトルバスターズ。
はい。
ほうほう、これはあキーのゲームなのね、これね。
そうですね、キーのゲームですね。野球ゲームとも言える、うんうんうん、あのゲームでは。ございますね。結構な中身も面白くて、はい、いろいろ名言とかもあったような、さらば諭吉とかなんかいろいろ名言とかもあったりと、はい、アニメ化とかもされた、
ね、
されましたが、本当、面白いのと感動する作品で、ここから前田、うん、あの、脚本なされてた前田さん作品に、その後の、あのリライルとかも買ってハマりましたね。うんうん、はい。で、あの友人からこれ、うん、あ、こちらの作品やっぱり借りたりしてハマったんですけれども、うんうん、あの友人から聞いてちょっとびっくりしたのが、そのキーのヒロインランキングで、うんうん、そのリトルバスターズの主人公が上位に入ってたっていうことを友人から聞いて、なんで、あ、まあ主人公って男性なんですけど
、
あの可愛い感じの男性なんですね。なので、しかも、あの、PSP 版だったか、の時に主人公の声が入って、最初はパソコン版は入ってなかったんですけど、
うんうん、
あの、リメイクされた時に、あの、声が入りまして、
うん、
その時に、確か、ヒロインのリン役の、
うん、
あの、声優さんが同じ、あの、主人公の声も、あの、少年ボイスでやったこともあって、余計に可愛らしい感じで
。
はい、それで男女関係なく、あの、人気だったみたいですね。はい。はい。
すごいね。もう、キーといえばね、はい、もう私とかは、あの、はい、カノンと、
はい。
エアー、ね。
いいですね。
いいですね。
いいですね。はい。
で、あ、カノンやりました？
カノンとか実はできてないんですけれども、その貸してくれた友人が本当キー大好きな子で、はい。それで、いろいろお話は聞いてた状況ですね。はい。とってもいいよって。
本当、カノンはね、まあ、これ1999年の作品で、
はいはい、
エアが2000年の作品なんですけど、
はいはい、
あの、まあ、ギャルゲーというかね、
はい、
それで感動して泣くって、 いうのが、
うん、
そんなことあんのっていう感じの作品で、
はい、
いや、これやばいよって言って、その当時、はい、私多分社会人1年目かな、
はい、
ね、コンピューター系のね、あの会社だったので、はい、やっぱみんなゲーム好きな人多いんですよ。
はいはい
そうで、だから、そこでカノンが話題になって、はい、で、やって、みんなでやって、やばいね、これってなって。
はい。
もうだから。
いやカノンとエアの後のクラナドが、めっちゃ流行ってた頃で、
はい。
で、
はい、いいですね。
すごくみんな、そのシナリオがいいから、はい、絶対、はい、あの、シナリオ興味あるでしょって言って、絶対やった方がいいよって、いう、勧、はい、められて、はい、で、はい、当時、某、某、某明治大学に、ギャルゲーだったら何でも揃うって人がいたんですよ。
そうですね。
その人に話つけてあげるから、はい、全部借りろと。他の、月姫とか、当時流行ってた、
生徒
とか、
はい、
月姫とか全部あるから、電話番もあるからって言って、まとめてドーンって届いたことがありました
。ああ。
すごいですね。
なるほどね。何でも揃える人。
明治大学やばいですよ。
いやーでもね、エアーは、本当にこれシナリオが素晴らしくて、その、現代と、あと過去、で、はい、また現代につながるっていうので、
はい、
その、しかも過去のシナリオが、平安時代とか奈良時代とかその辺の話で、
はい、で、あ、そうなんですね。
はい、なんかね、その仏法の、仏教の、はい、密教みたいなやつの、呪いをかけられた、はい、その呪いを、はい、まあちょっとネタバレを吹きますけど、はい、時を超えてその呪いを解放するっていう話なんだ、実は。だそれが現代のここにつながるんかっていう。なんかね、その主人公が、人形をこう、操れる、はい。人形をちょっと操って、はい、ちっちゃい人形を動かせる。
はいはい、
術を持ってて、現代の主人公が。はい、で、それを、はい、まあ、大道芸みたいにして、なりわいにしてるんだけど、
はい、
その術は、母親からも、から受け継いだもので、で、実は、その、祖先はもっとすごい術を使えたらしいんだけど、自分の代では、これがもう精一杯になっているみたいなところから話が始まるよね。で、実はその過去編に行くと、その先祖が出てきて、はい、あ、この、ね、この力だったのこれみたいな。それで、現代編であったヒロインが、なんか、ね、ちょっと問題を抱えていて、で、それをなんとか一緒に解決したいって主人公は思ってるけど、実はその問題になったのは、その子にかけられた過去性でかけられた呪いのせいだったりして、それを時を超えて解決していくっていうめちゃくちゃ壮大な話で、エアはね、マジでこれすげえなと思って、このシナリオ書いた人。
はい。
カノンはカノンで、一個ずつがその感動的な話っていうのも、はい、エポックメイキングだったんだけど、
ね、
エアはね、もう本当になんか映画見てるみたいな感じ。そう、なんかね、圧倒されるっていう、その展開に。
うん、おー。そう、私もその、リトルバスターズをやった時も、やっぱり、展開にやっぱり、びっくりした覚えがありましたね。
うんうんうん、
最初本当に、学校生活で何気ない本当に日常でって、なんか面白い、楽しい遊びを考えようぜ、みたいな感じだったり、本当に、楽しくいろんな人に出会って、たりとかっていう、うん、本当に日常的な、そう、野球部を作ろうみたいな形から、
うん、
メンバーを集めてみたいな。それで、ああ、野球をするゲームなのかなと思ったら、急にガラリと、
うん、
なんかどんどんどんどんクリア、親密度上がっていくと、ガラリとそのヒロインの子が何か、ネタバレになっちゃいそうなので、
うんうん、
ちょっと控えますけれども、何かが、何かがあったりとか、とか、はい。やっぱり感動する部分もありつつ、はい、っていう感じだったので、本当に、すごいとしか言えませんでした。もう、当時初めてやった時には。はい。
そうだね。これはちょっと、皆さんぜひ、キーの、 まあもちろん全部やっているよっていう人もいると思いますけれども。
いらっしゃると思いますけど。はい。
あの、いや、クラなど、リトルバスターズはちょっとね、はい、皆さん触れてみても、はい、今もね、遊ぼうと思ったら多分何がしかで、
そうですね。いろいろリメイクされてるので、ね、はい。
あ、スイッチでも、カノンとか、エア、はい、クラなど、
はい、
リトルバスターズ、ああ、スイッチで出てる。
はい、おー、はい、スイッチ。
あ、じゃあ、遊べるな、これな。
はい。
ちょっとみんなでやってみますかね。で、また感想をこう言い合うっていうね。
はい。
いやー、いいね。ちょっとこれは見てみますかね、ぜひね。
よろしければ、うん、ぜひ。はい。
で、今は、あれですかね、FF14 が中心な感じですかね、ゲームに関して。
そうですね、今は、いろいろ、PC ゲーム、BL ゲームからやっつつ、はい、ちょっと、やった後からまたファイナルファンタジー14に戻り、という感じで、はい。
ね、
ですね。
そういえば、ちょっと前に、
光
栄のね、光栄テクモの乙女ゲームシリーズのアンジェリックと、
はい、
遥かなる時の中で30周年記念で、
はいはい、
なんかすごいプランが出てて、
は
い、ホテルに連泊する特別プラン30万っていうのが出てて、は
い、すごいですね。
でもあれ、推
しがいたらもう、ね、きっと、ファンの方は行くプランですね。
そうだから結構、SNS 上でも、送信完了みたいな、覚悟完了して30万入れてた人たちとか結構いたね、画像でね。
すごい。
最初高って思ったけど、よくよく見ていくと、これは高くないかも、みたいな。
知れないっていう。
あ、30万す。いや、でも本当に高額なやつポーンと買う人、14もなんかこの間伊勢丹とコラボしてて、結構14、5万とか20万とかの、グッズとかアクセサリーとかコラボで出てたのを結構みんなポンポンポンポン買って、
す
ごく完売みたいな。
すごいね。
ああ、みたいな。
やっぱりこう、このお金を持っている世代がターゲットロックオンされてますからね。
ですね。
まあ、なのでね、教えは押せるときに押していきたいと思いますけれども、
はい、
というところでね、はい、お時間が来てしまいましたので、はい、いやでもね、はい、今回もいろいろと本当に楽しい、ね、話をありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
ぜひね、遊びに、はい、来ていただければと思います。
よろしければ、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今回のゲストは、はい、御堂恵西さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということでエンディングでございます。本日のゲストは御堂恵西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ発掘は何か告知的なものありますか？
はい、FF14 の方で、うん、恵西さんと、この間ゲストに来てくれた葵さんと、同じまあ、チームといいますか、
うん、
所属している、ところがあるんですけど、そこでちょっと企画で、はい、なんか祭りをユーザーイベントでやろうというような企画が迫ってまして、なんか秋祭りだとか、なんか盆踊りだみたいなことを言ってるんですけど、まだ何をやるかは決まってないんですが、やる予定ですので、そういったちょっとF14 内とか、まあ、X でも多分告知すると思うんですけど、
はい、
なんか祭りをやってるよ、みたいな。だから見かけたらちょっと、やってるって、こう、覗いてくれたらいいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあいいですよね、そういう、MMO とかね、そういうのであった人たちと、その後実際に会ったりするとね、また全然印象が違ったりして、それはそれで面白かったりします
ね。いや、面白いですよ。
いやー、本当にもう私は MMO はラグナロクオンライン以来あんまりこうやってないですけれども、
はい、
いやでもなー、本当にあれあれで、前々回も言いましたけども、ログイン戦争が本当に、今思うと何やってたんだろうなっていう気はしますけどね。でも、それはそれでいい思い出なのでね。
いい思い出ですね。うん、
ちょっと、MMO 創世記の語り部として、ログインしてもう満足みたいな時もあったんじゃよっていう話を。
そんなこともあった。同人会。同人会。
同人会ね。 じゃあね、いつものご挨拶を3人でして締めたいと思います。
はい。
ということで。
ありが。
太陽ホエールズ。